猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第290回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。いやー、いろいろインフルエンザにかかってしまいました。ついに、
いやー、ついにかかっちゃいましたね。
インフルエンザ A 判定というか A 型に思いっきり、あの土曜日に熱が出ましてですね、早朝38度5分ぐらいまで上がったのかな。でもこれはだ、うん、そう、これはもうダメだっていうんで、かかりつけのお医者さん行って、いやもう今日熱出たんですけど、今日から熱出たんですけどって言ったら、うん、いやすぐ反応出るかなとか言いながら、念のためにやってみますかって言ったら、うん、速攻で出ましたね、あの検査薬で。
そうだったんだ、いやかわいそう。
鼻の奥を綿棒でグリグリされて、
そう、あれすごい嫌ですよね。
あれきついっすね、うん、なんかね、
ほんとすごい嫌い、あれ。
あの、全然先生遠慮ないからグリグリしちゃっても、
いや、そうそうそうそう、ね、先生、あの、何、鼻が痛いって知らないんですかね。
いやいやいや
もうめちゃくちゃあれ痛いですよね。
もう涙目になりましたもんね。
なりますなります。もうその後もなんか喉の奥がなんか痒いような、うん、
あ、
なんか、はい、ね、感じずっと続きますもんね。
そうそうそうそう。でなんかね、あの検査キットみたいなのやったら、バッチリ、はい、A 型ね、とか言って、2本、A 型の方に線が出てて。
ああ、
そう。バッチリ A 型検出されて、はい、もうこれから、じゃあ、タミフル出すから、って言って、タミフル出してもらって。
うん、うん。
はい、今日からすぐ飲んで、みたいな感じで。
もう速攻でした。
速攻でしたね。はい。まあ、そんなこんなで、土日は、うん、ゴロゴロしてたんで、すいません、配信できなくて。まあ、なんとかかんとか、今日火曜日なんですけどね。さすがに、あの、日曜の夜ぐらいにはもう、タミフルのおかげで平熱に戻って。とは言いつつ、なんかまだゴロゴロはしてたんですけど、火曜日になって、やっと今日になって、社会復帰しなきゃと思って、少し起き上がったところなんですけど。とは言いつつ、外には出れず、
うん、あ、いや、まあそうですよね、うん、
外出禁止なので。
なんか、うん、水曜日までって言ってます。
はいはい、そうですね。
結局そんなに短くて大丈夫なんですか。なんか1週間ってイメージが。
発熱してね、発熱して、うん、本当だったら6日間かな、
うん、
発熱して6日間なんですけど、まあだから金曜の夜にも多分発熱してるよねって言われて、
うん、
だから土曜か、1、2、3、4、5で、土、日、月、火、水で、金曜日入れて6日間で。
ああ、そっかそっか。
だから水曜日までですね。
うん、ああ、うん、そういう数え方なんですか。
うん、そういう数え方みたいですね、今日、うん。あの、土曜日に反応出なかったらもう1日伸びてたんだと思うんですよ。
ああ、そっかそっか。
今日、これは成り立てだよねって言われて、でも発熱してるから、その日を0日にするから、うん、じゃあ木曜日までねっていう感じだったと思うんですけど、
うんうんうん。
多分もう金曜日から実はかかっていて、で、金曜日の夜はもう、なんか頭痛くてそのまま寝ちゃったんで、熱測ってなかったんですよ。多分熱出てたのかもしれないけど。
ああ、そうなんだ。
多分前の日からね、これは熱出てて、だからもう反応出たんだよって言われて、
うんうんうん、
なので、金曜を0日として数えて、
うん。
あ、もういかがでも、で、水曜日と。
ここ
までが、外出禁止ですね、って言われましたね。
ああ、そうなんだ。は
い、そんな感じです。だから、まあ、先生によって違うみたいですよね。
え、会社の中で確実にこの人だろうなみたいのはいたんですか、
う
ん、
あ、っていうかね、もう、そもそも金曜日の時点で、5、6人周りが軒並みどんどんインフルエンザで倒れてましたから、順番に。
ああ、 そうだったんだ。
次は誰だぐらいの状態だったんですよね。
じゃあもう全然来るだろうなっていう予想はされてたぐらいのレベルだったんですね。
できればかかりたくないねって思ってたんですけど、もう次は誰だぐらいの状態だったんですね、状況から見たら。もうその週、先週の頭ぐらいに2人休んで、木曜日ぐらいに2人、インフルエンザですって、もう そこから休み出して、で、金曜日にもまた2人みたいな感じで、5、6人軒並みのどんどんもうバタバタ倒れていったみたいな感じだったんで、みんなインフルエンザ A 型で、A 型でした、A 型でした、みたいな感じで。
じゃあもう誰かはかかるだろうなっていう、雰囲気出してたんですね。
で、土曜日にかかっちゃいましたってメール入れたら、私もって、ね、年取った管理職の方からどんどんかかっちゃった
みんな免疫力少なくて。
そう、免疫力が低い年寄りの方から、どんどん連絡が入っていくという、私含めて。まあそんな感じでしたよね。
ああ、そっか。
まあそうは言ってもね、若い人でもかかる人はかかるからね。
いや、かかります。
あんまり、まあ年はあんまり関係ないかなと思いつつ。まあそんなこんなで。
そんな感じだったですね。
はい、まあちょっと配信遅れて申し訳なかったんですが、なんとか、今日明日には出したいかなと。
いやでも、治ってる方向で。
そうですね。
です、
はい。はい。ということで、じゃあ本編行ってみましょうか。
はい。はい、
猫のしっぽ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
どこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよう、ガンプラジオ。押してまいる。
ガンと行こうぜ、ガンプラジオ。
欲しいんか、これが欲しいんか。
ゴロニャン。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は多分これちょっと収録は1月の終わりというか下旬にやってるんですけれども、配信できるのが多分2月の頭ぐらい
になる、
本編はなりそうなので、
はい、
季節柄というか時節柄の話題として恵方巻き、
はい、
節分の話という
、
毎年恒例のこの季節のならではの話題を話してみたいかなと、
ですね、
はい、と思いました。
はい、
はい、で猫好きさん、恵方巻きはもう予約されましたか？
いや、それが今日思い出して、
今
日なんかちょっと朝起きて適当に携帯をいじっていたら、あのなんか近くにホットモットっていうお弁当屋さんがあって、
はいはいはいはい、
そこのなんか会員になってるんですよね、はい、でなんかメール出て、見たら恵方巻きがやってて、そういえば恵方巻きっていうかもう節分じゃんと思って、恵方巻き申し込まなきゃと思ったんですけど、いや今本当にいろんな恵方巻きありますよね。
もうなんかね、多すぎてよくわかりません。恵方巻きは。
ねえ。そう。なんか今回、ホットモットさんのやつは、普通に海苔弁あるじゃないですか。
はいはいはい、
魚の、白身魚のフライと、ちくわと、 入ってるやつ、はい、あれが細切りになっていて、
はい、
それが恵方巻き状に任さってる恵方巻き、
いやいやいや、そ、ね、そもそも恵方巻きって言わないような気がするんですけど
そうそうそうそう、あれってなんか多分だけどきっとその、うん、中に入ってる具材とかで、はい、いろいろなんかあのおせちみたいな、
はいはい、
きっとあるんですよね、はい、多分、はい、
そうですよね、
うん、何かがちょっと詳しく分かんないけど、
そもそも恵方巻きってだって普通の海苔巻きだったと思うんですけど、
うんうんうん、うん、
お寿司のいわゆる、
そうですよね、
あのかんぴょうとかああいうのが入った、うん、普通の海苔巻きだったと思うんですけど、
いやもう
なんか海鮮だとかいろいろなんかすごい種類が増えましたよね、
増えましたね、
恵方巻きってね、
まあ、でもうちで大体買うのは、はい、うん、やっぱり海鮮が多いですかね、うん、なんかあの手巻き寿司みたいな感じで食べれるから、
はいはいはい、
うん、あとやっぱ太いやつがいいって言うけど、太いやつだと、うん、あのちょっと上ってなっちゃうじゃないですかだから私は、
ね、
うん、細い恵方巻きをなるべく買うようにしてますね、はいはい、うん、けどあとなんか桜でんぷんとかが苦手で、
ああ、全部ね、はい、桜でもね、うん、はい、
結構なんか昔ながらのやつを本当は食べたいんだけど、
はい、
昔ながらのやつはなんかちょっと甘すぎたりとか、
うん、
なんか苦手なものが多く入ってるんで、はい、うん、やっぱり黒くて長いものだったらいいのかなと思って、うん、うん、最近はもうなんか近くのお寿司屋さん、回転寿司屋さんとか、
はい、
あとコンビニで、予約受付してるんですよね、はい、なのでそっち側の方で予約したりとかしてますね、
はい、なるほど、
ガンダルさんは、
うん、結局去年は恵方巻き食べなかったような気がするんですよね、
ああそうなんですね、う
ん、あんまりなんかそもそもやっぱり流行ってた頃、流行り始めの頃ってあったじゃないですか、めちゃくちゃ全国的になんか恵方巻きって騒がれた時期、
はいはい、
まだこんなに種類も多くない時期、はい、でその頃は何回か食べたことあるんですけど、
うん、
最近も別に恵方巻きだからふーんって感じで、
あ、
わざわざ買ってまで食べようっていう感覚はないですね、
うん、じゃあやらない派ですか、
やらない派ですね基本は、
あ、そうなんだ、うん、
いやそもそもだって猫好きさんもあれでしょ、実家にいらっしゃるっていうか、まあ、北海道って恵方巻きなんて習慣なかったんじゃないですか、
全くありません
でしょ
うん、
これどう考えてもこれあのウィキペディアとかいろんなの見ても大阪の方の習慣ですよね、うん、
らしいですね、
それがなんか、まあ、セブンイレブンの、
うん、
ね、陰謀かなんかよくわかんないんだけど、
うんうんうん、
あれで一気に広まったっていう、
そうですね、
そうですね、
ママと私はそういうイベントごとに乗っかるタイプ、
乗っかるタイプなんだ、
はい、うん、まあでも乗っかりたいものだけ乗っかるかなんだろう、あのなんかちょっとそういう日本の風習
はい、はい、
あの昔ながらの風習はあるじゃないですか、
はいはい、
なんかそれに少しでも関連してたら、
うん、
乗っかる
乗っかる、
うん、けどそうじゃないものは、うん、あまり乗っからない、
乗っからないと
って思ってるけど、うんうん、いやなんだかんだ言って去年もチョコレートとかをありえないほどチョコレート爆買いしたりとかしてるから、うんうん、なんだかんだ言って、うん、うまく乗せられてるんだと思います、でしょ、
うん、なんかねこれってその業界の宣伝にうまく乗っかさせられてるというか、
うんうんうん、そうなんですよね、
そんな感じですよね、
うん、うん、
いやだってあれじゃないですか、別にね、まあそのさっき言われたようなバレンタインでもそうだしね、
うん、
その別に日本の風習じゃないけど、うん、なんとなくそれって、
うん、
ね、業界のそのチョコレート業界のあれに引っかかってるなみたいな気はしないではないし、
そうですよね、うん、 いやでもちゃんと私今回あの豆まきのグッズはもうちゃんと買ってあるんですよ、は
い、お素晴らしい節分の、
はい、
ピーナッツですか
いや
じゃなくて
なんかそう私はピーナッツがいいんだけど、うん、そう旦那があの豆粒でやりたい派なんで
やっぱ普通の豆ですよね関東の人
普通の豆でやってますね、うんうん、あとなんかいつもはなんかそのお面鬼のお面を、
うん、
あの外国のキスっていうグループわかります？
ああ知ってますよ、
はい、なんかすごいメイクをしていらっしゃるグループなんですけど、ね、はい、はい、なんか旦那がそれのライブに行った時にお面をもらってきたんですよ、はい、キスのお面を、はい、であれってちょっと鬼っぽいじゃないですか。
うーんいやまあまあねまあね
そう、うん、だからそれを鬼のお面と見立ててなんか旦那さんにかぶってもらって、うん、私が豆をまくっていう、うん、でまあ途中からも私がそれをかぶり旦那に豆をまいてもらうっていうのをしてたんですけど、はい、いやあのキスの人にも申し訳ないから、はい、今年は鬼のお面を買おうって言って、はい、ちゃんとあの何でしょうお祭りとかで売ってそうなちゃんとプラスチックの、
はいはいはいはい、
お面が売ってたんで、はいはいはい、まあ子供用なんですけど、はい、それを今回はもうちゃんと買って、
うん、
用意しときました。
素晴らしいじゃないですか。
そうなんですよ。
結構真面目にやるんですね本格的に。
そうですね結構なんか、うん、
気合入ってやってるじゃないですか節分を、
うん、
うちはあれですもんだって豆ま基本まかないですもん食べるだけで。
あそうなんですか。
節分の時は豆いってそれをみんなで今日節分ねっつって食べるだけですよ。
あでもいるところからやるなんて素敵じゃないですか、うんうん、
も
ういってあれいった
ら豆まあいった豆ももちろん買ってそれをそのまま食べるっていう時もあるし、
うん、
いやでもね基本巻かない。だって巻くとあと大変じゃないですか。
まあだから巻くようにして巻かないというか、うん、巻かないようにして巻くというか、
うん
う
ん
うん、だからもうちょびっとしかやらないです、うん、って巻くのは5粒ぐらい、
うん、
いろいろな場所で5粒ずつぐらいしか巻かないです、うんうん、掃除が大変だから、
う
ん、
そうだよね。
はい、なんか昔みたいにもうなんか無作為にもう手で握りしめるだけ握りしめて、はい、鬼は外クワーチェみたいなのをやってたけど、うん、大きくなってからはやってないですね。
そうだよね。うちも娘ちゃんが、うん、ちっちゃい時はね幼稚園っていうか、うん、まあ保育園とか小学校以下の時はまあまだなんか豆まきっぽいことをやってたんだけど、うん、家の中でね、
うん、
もう大きくなってからもう一切やってないよねそういう意味では。
ああそうですか。いやもうなんか結構旦那さんの実家が、うん、そういういろいろなんか行事ごとをちゃんとする家庭だったんですよね、はいはいはい、なのでなんか近くに住んでるときは豆をもらったりとか、はい、まあ、5月になったら勝負のあの葉っぱをもらって頭に巻いたりとか、はいはい、なんかそういうのを、うん、あの教えてもらってたんで、
うん、
だからうちもなるべくするようにはしてますね。うん、でもそう若い時はあんま気にしなかったですけどね、最近はむしろなんか年取って落ち着いてきたせいか、うん、そういう風流なものを楽しみましょうみたいな傾向にあるかもしれないですね。
猫のしっぽ。
はい、それでは成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、猫好きさんいかがだったでしょうか。
はい、今週の体重は、
はい、
1キロ増です。
お、
何やったのかな。
何やったんすか。
何にもやってないんだけどな、うん、何もやってないから太ったのかな。あもうなんかちょっと寒いのと忙しいのとで、はいはいはい、最近結構週に少なくとも3回ぐらい行けてたゴルフの打ちっぱなしが、
はい、
今週は一度も行けなかったんですよね。 なの で食べ物もそんなに食べてるつもりはないんですけど、
はいはい、
そう今年始まってからの1キロ増です。
1キロ増と、うん、
はい、
あの年頭の目標の毎週1万円で食費がっていうのは、
はい、あ
いけてますか。
はい無理、はい、全然無理です。全く無理。
なぜ。
その忙しいという、うん、ので、うん、あの忙しいという名のだらけ癖が出て、
うん、外食増えちゃった。
外食が増えてます。
あ、まあ、忙しい時はしょうがないけどね、
うん、ねえどうしてもちょっと、うん、でやっぱ外食すると楽だから、まあ今日もまた外食でいいか、また今日も外食でいいかっていうの、うんうんうんうん、あ取った理由それかな、うん、うん、外食
外食だとお金もかかるし、やっぱカロリーオーバーだよねどう考えてもね。
いやーそうですね、うん、もう間違いなくオーバーですね。自
分でね、お家で作るよりは絶対カロリーオーバーだよね。
しますね、うん、まあ、なので全然まあ、今年の目標をね、ちょっと1週間1万生活を考えてはいたんですけど、うん、もう全く無理でした、
うん、今のところまだ節約生活がほぼできてないと1ヶ月間。
そうですね。
そうか、
やっぱりお金を貯めるとかにすればよかったかなってちょっと後悔しちゃいます。
いやお金を貯めて体重も節約で、
ね、
一石二鳥の発想じゃないですか。
ねえ、いや今年入ってちょっとなんかお金を貯め始めたりとかはうまくいってはいるんですけど、いやそれでも、まあ、体重はもう体重も貯めてます。
いやあとあの月末まであと3日あるんで、3日間で5 1.5 キロ落として目標の500グラム減まで持っていければ
もうインフル書かれて言ってるのと一緒じゃないですかそれ、ね、いや、うん、頑張ります。
頑張りましょう。はい
はい、
はい、ということで私の方なんですが、
はい、
はい、まあ、この週末インフルエンザかかってですよ。
はい、
まあ、土曜日の朝から熱が出て、その日一日丸一日もうほぼ絶食で、まあ、水だけはさすが水分補給で、
うん、
あの水だけは飲んでいたんですけれど、うん、固形物は一切食べず、
うん、
で
大丈夫ですか。
固形物は一切食べず、
はい、
で日曜日にちょっと後半ぐらいからおかゆ雑炊とかなんかおかゆを少しずつリハビリで食べ出して、
うんうん、
でやっと普通の食事が取れるようになったのが月曜日と。
ああ、
まあそういうような状況なので、なんと、
はい、
はい、一番落ちた時はもう丸3キロ落ちてましたね、絶食した後。
しびれるな、うん、
でその後ちょっと食事取れるようになって今日測ったら、200g 戻って 2.8 キロ落ちてましたねトータルで
全然戻ってない
、うん、2.8 キロ減ですね。
あ、
目標を幅に達成と。
素晴らしい。いや、素晴らしいって言えるのか、これは。
まあまあ。非常に不健康なダイエットに成功しました。
うん、いやー、喜べないけど、でもちょっと、うらやましい。
まあ、要は、
うん、
やっぱ食べ過ぎてたんじゃないかな。量食べ過ぎてたんじゃないかなっていう反省ありますね。
あー。
食べる量減らせ、せば別にね運動したわけではないのでずっとこもってたわけで外出禁止、
うん、
なので、うん、なんだ食べる量減らせば痩せれるじゃんと、
うん、
まあ、いうことが分かったので、 まあ、これで多分もうちょっとしたらもほぼほぼ戻るんだと思うんですけど、また食欲出てきて、
うんうんうん、
まあ、そしたら少しずつ食べる量は減らそうかなと。
えらい、
どういう、まあちょっと自信がついたかなと、減らす方法が分かったかなという感じですけどね、うん、
まあ、結果食べないっていうね、うん、減らすっていう、ね、
そうそうそう、減らす量を減らすと、まあ、猫好きさんもそうやって頑張っていただければ軽く3キロぐらい落とせると。
すごい、なんかあれ電波悪いね、なんか、うん、
なんか急に悪くなっちゃいましたね、電波はね、
急に悪くなりましたね、うん、はい、はい、頑張っていきたいと思います、
いきたいと思います、ということで成果発表コーナーでした。
はい、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは、1月30日、ケンチさんから、今夜飲むものがないので、ラブの小瓶を開けて、にいただきました。うん、飲むものがないのにラブの小瓶はあると。素晴らしいですね。はい。はい、で、ラム、何飲まれたんでしょうね、銘柄は。はい。ブランド、ちょっと興味がありますね。私も昔、よく、好きでラムは飲んでましたね、ショットで。うん、なんだっけな、デメララとか、マイヤーズとか、バカルディとか、あと、まあ、夢のこと、レモンハートだとか、ロンリコとか、うん。なんか、一通り、ね、有名どこは飲んだような気がしますけどね。うん、いやー、なんか、久しぶりにまた、あと、ハバナクラブか。はい。なんか、久しぶりにラム飲んでみたくなっちゃいましたね。うん。なんか、割と、ホワイトラムよりは、ダークラムの方を私はよく飲んでましたね。うん。ちょっと、サトウキビが原料というか、まあ、少し甘口の感じのお酒なんですけどね。まったりしてる濃い口のラムが好きでしたね。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いただいたお便りは、つまりツイッターのハッシュタグ、アットマークキャッツセルポッドキャストの公式のアカウント宛てにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。1月30日、コブレスイッチさんから、もう全開なさったんでしょうか、どうぞご自愛くださいね、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。これは多分私がおはようございます。インフルエンザのため延期していた猫のしっぽに189回配信しました。皆様ご心配おかけしました。明日から社会復帰予定です。ということで配信ツイートした後にいただきましたけれども、小暮さんありがとうございます。ご心配おかけしました。なんとか社会復帰しましたよ。はい。そして、かまってちゃん、これジミーちゃんからですね。ガンちゃんお疲れ様でした。配信は義務ではないので、体調を考えて、無理のなさらないように、てんてんてんといただきました。はい。ありがとうございます。はい。なんとなくね、休んでる間、外出禁止で休んでる間、熱も下がって調子良かったんで、ついつい編集、配信をしてしまいました。まあ確かにね、義務ではないので少し遅れてしまったんですけれどもね、いつもの、まあ、土曜日曜の配信から遅れてしまいましたけれども、まあまあ、配信できてよかったですね。なんとなく配信しないと気持ち悪いなって思ってついつい編集して配信してしまいましたけどね。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから お大事にしてくださいというふうにいただきました。ありがとうございます。そして続けて、ケンジさんから289回後半拝聴。猫さんゴルフですか？私は5年前にゴルフから足を洗いました。九州も遠征しましたが、会社の付き合いより私的な方がもちろん楽しかったですね。とはいえ、プレイしていれば当時は楽しかった。もう結果が出てますね。結果報告待ってます。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。 うん。ケンチさんはもうゴルフを引退されたと、5年前に。うん。私はもう全くやってないので、楽しいのかどうなのかすらわからないという状況なんですけども、さすがにもうこの年になって始めるっていうのはね、うん、ちょっとないかなという感じなんですけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、そしてピンチャさんから289回拝聴しました、何よりお体ご自愛いただければと思います。しかしインフルエンザ怖いですねといただきました。はい、ありがとうございます。はい、私も多分ね、大人になって初めて弾いたんじゃないかなと。子供の時は弾いたか弾いてないかあまり記憶ないんですけどもね。大人になってから多分初めて弾いたんじゃないかぐらい、随分久しぶりに弾いた。久しぶりというかもう、なんか随分弾いてなかったので、まあ、しんどかったですね。最初38度、5分ぐらいが出て、あ、これはもうダメだと思ってお医者さん行って、そのまま寝込んでたらどんどん熱が上がって、まあ39度。まあタミフル飲んだおかげで翌日には平熱に下がったんですけどね。まあ本当にタミフルよく効く薬ですよね。特効薬というだけあって。まあかからないに越したことはないと思います。はい、ありがとうございます。いやー、でもまあ難しいですよね。周りがみんな弾いてるんで、ついつい、いろいろ自衛はしたんですけど、弾いてしまったんですけど。ね、皆さんもお気をつけください。はい。そして1月31日、イクラモさんから、これは289回を聞いていただいて、この時期の体調管理は難しいですよね。ガンさん無理をなさないようにしてください。近くにたくさんゴルフ場だけど、ゴルフやったことないですね、というふうにいただきました。イクラモさんもゴルフをやられてないと。まあ、確かにイクラモさんのね、地元はゴルフ場いっぱいありますもんね。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして2月1日、ブラッドフォードさんから、昨日聞いたポッドキャストということで、ゲーム趣味カテゴリーランキング101位がね、この尻尾289回、102位がボイス1103、ログ1103、ログ人さんですね。これ、1103、人さんがやっておられる、配信されている、ポッドキャストですね。102位、そして104位がキタキタカフェ、これ大場さんと、うさこさんがやっておられる31フレーバーを聞いていただいてます。ありがとうございます。たまたま100位台で連続で揃ってたんですね。はい、ありがとうございます。なんかさっき見たらもうなんか私のもうちょっとこれでおおと思ってポッドキャストのアプリ立ち上げてランキング見てみたんですけども、ゲーム趣味カテゴリー猫の尻尾はランキング外になってましたね。はい、たまたま偶然この時101だったんでしょうかね。そう、さっきチェックした時はキタキタカフェは30位ぐらい逆に上がってましたね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。
はい、ということで、ちょっと私の病み上がりでまだ鼻、ずるずるの状態で、鼻が詰まってる状態で、ちょっと声もいまいちで、はい、お聞き苦しくて申し訳なかったんですが、まあなんとか、本編とエンディング撮れたので、来週以降、順次配信していきたいと思います。
はい。
はい。ということで、いつもの、行きましょうか。
はい。では、行きますよ。
はい。
せーの。
次回も聞いてくださいね。はい。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、 アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。